キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
皆さんとご一緒に礼拝できることを心から嬉しく思います。初めての方、ようこそいらっしゃいました。心から歓迎をしたいと思います。また久しぶりに見えられた方も心から歓迎します。私たちの願いは、お一人お一人が神様にある素晴らしい歩みを手にしていただくことです。そのためにお役に立つ教会でありたいと願っています。ここでご一緒に礼拝できることも、親子室でご一緒に礼拝をできることも、インターネットを通してこのメッセージをご一緒している方がいらっしゃることも、私たちにとっては本当に大きな喜びです。ここにいらっしゃる、またお一人お一人が神様にある歩みに導かれていくように。今日も語られる御言葉の語りかけの中に、お一人お一人がそれを見出していただきたいと願っています。ここまで数週間、歴代史という旧約聖書のストーリーを見てきました。神様に導かれた王たちのストーリーです。今日から3週間ほど、使徒の働きを見ていきます。旧約聖書、新約聖書、行ったり来たりしますが、今度はイエス・キリストの弟子たちの歩みです。神様がそれをどう導かれたかというストーリーです。場所も違いますし、時代も違います。でも神様がそれを導いてくださっているという中に、私たちは同じ神様のなさろうとしている御業と、そこに生かされている人間の姿を見ることができます。私たちもまたその延長線上に、今日神様が導いておられ、私自身が生かされている。今日のところでは特に、そんな中で人と人が出会っていう、そのことを見ていきたいと願っています。小淵に私たちの仲間の教会が一つあります。その教会の名前は、小淵キリスト教会と言わずに、クロスロードバプテスト教会という名前で呼ばれています。そのクロスロードというのは、二つの言葉が掛け合わされています。一つはその通り、そのまま交差点という意味の、道路と道路が交差をしていく、そういう意味でのクロスロードです。2年3年前に私たちがこの街道を建てている最中の時、仮にお借りしていたその礼拝堂の近くに大きな交差点があったのを覚えていらっしゃるでしょうか。国道16号線と小淵の駅の方から来る通りが交わった大きな交差点です。クロスロード教会はその近くにありましたので、その大きな交差点の意味のクロスロードという名前を取っていきます。と合わせて、クロス、それは十字架のことを指しています。ロードは、英語だと綴りが違うんですが、日本語だとカタカナで同じなので、主イエスキリストの主、十字架の主を表すクロスロード。その二つを掛け合わせた教会の名前になっています。一生懸命説明しないとなかなかわからない名前なんですが、今日の箇所は、実は人と人との歩みが行き交い交差する出会いの場に、十字架の主が示されていくという、まさにこのクロスロード教会にぴったりの箇所になっています。人の教会のためにわざわざそんなものを見つけるほどおせっかいなことはないんですが、ちょっとそのことを覚えておいていただくと、イメージとしてはいいかもしれません。フィリポの歩みとエチオピアの役人の歩みが交差するところに、今日十字架の主が示されたということ。まずフィリポの歩みからご一緒に見ていきましょう。フィリポという人物は、少し前にお話ししたステパノと一緒に教会のお世話をする人として選ばれた7人のうちの一人でした。ギリシャ語を話すユダヤ人のために、身の回りのお世話、配給のこと、そして霊的な歩みのケア、 それを任された7人のうちの1人、とても信頼され御霊に導かれる良い人でした。しかしステパノと一緒に歩んでいた彼でしたけれども、この前お話しした通りにステパノがエルサレム教会で初めての殉教者となっていきます。迫害のゆえに命を落とす。ピリポはやむにやまれず追われてサマリアに行くことになりました。本来であればエルサレムに留まっていたかったでしょう。しかし迫害の手が迫ってくる中に彼は追われてサマリアへ。サマリアというのはユダヤ人たちから見たときに決して喜ばしいところではありませんでした。霊的にも劣っていると考えられ、彼らは信仰的に妥協したのだと思われる、軽蔑をされていた節があります。そんなサマリアに行って一体どうしたらよいのだろうか。ああ本当はこんなことではなかったはずなのに。不平や不満もあったことでしょう。先行きの見えない不安もあったことでしょう。戸惑いの中で彼らは出て行って、そしてサマリアでもエルサレムと同じようにイエス・キリストのことを伝え、必要な人に関わって歩んできました。その結果、サマリアでも男も女もイエス・キリストを信じてバプテスマを受けたと言われています。ピリポは驚いたことでしょう。まさかここに来てこんな風になろうとは。このために私はまさかここに使わされてきたのだろうか。それでも一抹の不安が残ります。エルサレムで人々が救われるならまだしも、ここはサマリアだ、サマリアの人たちは本当にいいのだろうか。エルサレムの教会はこのことを案じてペテロとヨハネを使いに出します。そしてその信仰者たちの歩みの様子を見たとき、ペテロとヨハネは彼らの上に手を置いて祈りました。あのペンテコステの日と同じように彼らにも聖霊が下るということを思って、サマリアでも確かにイエス・キリストの救いはここに及んだのだという印が与えられました。ピリポもそれを見てますます安心したことでしょうし、確信をしたことでしょう。ああ私はこのためにここに来たよ。未だ語られなかったサマリアの人たちにイエス・キリストのことを語り、彼らが救われていくための助けとなったのだ。ペテロとヨハネは北エルサレムに戻っていきます。ピリポもおそらくそれと一緒に合わせてエルサレムに帰っていこうとしたことでしょう。しかしそんな彼に語られたのは、今日のところ立って南へ行き、ガザに出る道に出なさい。エルサレムからガザに出る道、エルサレムへの道ではなくてエルサレムからの道に出なさい。また彼はエルサレムに帰ることができずに、注釈に書かれているように荒れ果てているというガザ、そこに向かう荒れ果てた道に行かなければいけなかった。人は好んでそこを通る道ではありませんでした。でも彼はそこに行くように導かれた。ここまでを見るとピリポの歩みは、思いがけない、計画をしていない、本来はこうじゃないはずなのにという歩みの中で、行った先で神様の素晴らしい技が行われ、そしてそれが終わったかと思うと、さらにまた違うところに導かれ、果たして今度はどんな技が待っているんでしょうか。というところで、今度はフォーカスはエチオピアの役人に当たります。エチオピアの役人についてはここにどう書かれているでしょうか。27節のところ、エチオピア人の女王神だけの交換で女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。このエチオピアの役人はとても成功している人物だと思われます。役人、高い位に上り詰めてきたのは、彼に能力があり、人々からの尊敬を集め、女王からの信頼を得ていたからでしょう。エチオピアの国には王様もいました。しかし王様は神の成り代わりだというふうに考えられていたので、世の中の様々なことに手を出すよりは、女王あなたが治めるようにと。
実際の役目は女王に課せられていました。しかし女王は王ほど権力を持って治めることができませんので、実際には非常に信頼できるしもべたちを自分の周りにはべらせて、彼らが全幅の信頼を持って事柄を任されていく。男性の王が全てのことに責任を持ってというのと少し違う。女王が信頼できる仲間を用いて、しもべたちを大いに用いて、そのうちの一人としてこの神岳の降下という人は描かれています。彼が任されていたのは女王の財産管理全部。それは女王の歩みを本当に信頼を得て任されているのでなければできなかったことでしょう。しかしそのように認められていることも地位も彼の働き名誉も彼の心を満たすものではなかったようです。彼はそこにもおそらくいたであろうユダヤ人たちが神を礼拝する姿を見て、私もあの神に習うものになろうと、そのユダヤの神を信仰しようとします。民が季節ごとに巡礼に行くそのところに習って、自分もここでエルサレムに礼拝に登っていきました。その距離およそ1000キロ以上と言われています。なぜこんな長い道のりをわざわざ彼は旅をして礼拝に登っていったのでしょうか。しかもエルサレムでの礼拝、彼は外国人扱いでしたから、中の奥に入っていくことは許されず、外庭のところで数あるうちの一人としてしか礼拝をすることができませんでした。でもそのために彼はわざわざ出かけていったんです。何かを求めていたからです。行きの道、帰りの道、彼はなかなか手に入らないであろう高価なギリシャ語の聖書を紐解きながら真理を探し求めていました。高価なお金を使ってそれを手に入れ、長い距離を旅し、彼は真理を求めてここに来ていたんです。彼の意味は求めて求めて先に進み、それはどこにあるだろうかと尋ね求めた、追い求めた歩みということができるでしょう。そんなカイザリア、エチオピアの役人の歩みと、思いがけないところに導かれ続けてきたフィリポの歩みが交わるところが今日の箇所になります。彼らは一生で一度の出会いをします。しかしこんにちは、こんにちは、さようなら、ではまた、という挨拶以上のことがここにありました。彼らは共に十字架の主を指し示すことができ、そこに自分たちの新しい歩みを見つけて歩み始めていったのです。読んでいることがわかりますか？いや、導く人がいなければどうしてわかるでしょうか？あなたがちょうどいい私のところに座ってこれを教えてください。フィリポは思い出してみれば、ギリシャ語を話すユダヤ人たちのケアをする人でした。ここで読まれていたギリシャ語の聖書はまさに彼がふさわしく解き明かすことのできるものだったことでしょう。イザヤ書の53章というところが開かれていました。ここには苦難のしもべの姿が出てきます。しもべが苦難を受ける。そのことによって多くの祝福がもたらされるという記事です。エチオピアの役人は、それこそ世界中の指導者たちを広く知っていたに違いありません。でも、こんなしもべの姿は見たことがなかった。力で勝ち取って国を治めていく権力者たちの姿は見たことがあったけれども、自分自身が痛み、悲しみ、そのことのゆえに人々に大きな祝福と救いがもたらされていく。一体これは誰のことなのだ？フィリポはこの箇所から始めて、それはまさにイエス・キリストなのである。十字架に向かって進みゆく彼こそが、ほふり場に聞かれていく羊のようなものであり、物を言わずに従順に自分の身を差し出していくものであるのだ。このお方こそ、杉越の血を流す、ほふられた子羊であり、
食材の生贄として差し出される生贄の代価であり、このお方において救いがなるのだ。このお方こそがメシア、待ち望まれたキリスト、その方はナザレのイエスであって、そんな話をしているうちに水のあるところに来ました。エチオピアの役人はこう言います。ここに水がある、私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。もしエルサレムに留まっていただけのピリポであれば、あなたはエチオピア人だからねと、いささかの戸惑いがあったかもしれません。しかしサマリアで、すでにサマリアの人ですら導かれたその経験を持って、彼は、あなたが明確な信仰を持って歩むなら、私にもそこのことに戸惑いを覚える、差し支えることは何もないと、バプテスマを施していきます。その後ピリポは御霊によって連れ去られ、そしてこの役人は喜びを持って帰っていったという。追い求めてきた役人は、ここに自分の想像をはるかに超える大きな救いの喜びをいただいて帰っていった。彼は求めていました。そのための犠牲を払いました。でもそのことをはるかに超えるような大きな喜びの中に、彼は帰っていくことができたんです。一方、ピリポは、ここから連れ去ら、アゾトに現れ、さらにカイザリア、彼はカイザリアで後に使徒の働きの記述の中に現れてきます。エルサレムに戻らなかったんです。戻れなかったんです。彼の歩みは思いがけないところ、ここが終わればその次はあそこと導かれ続けて、神様の御用に導かれてきました。おそらくこの二人はもうこの後一生出会うことがなかった。本当に一点だけ交わったこの時に、同じイエス・キリストを指さして、それぞれの次の愛へ歩み出していった。思いがけないほど大きな喜びの中に、もう一度この新しい、まだ知らぬところへの歩みの中に、私たちもそれぞれの歩みの中で、このピリポやエチオピアの役人の歩みに重なるところがあるのではないでしょうか。なぜという戸惑いやためらい、不安、ああこのためなのかという驚き、本当にそうなんだという確信や喜び、あるいは本当にこれはどういうことなのだろうかという迷い、悩み、葛藤、答えてくださいという求め、答えられたという喜び、はるかに自分の予想を上回ってこんなにも素晴らしいという大きな大きな見出し。神様は私たちの歩みにそれを備えてくださっています。お一人お一人の歩みの中に、今週一週間の歩みの中に、もしかしたら私たちは思いがけないことの中に、大切な人の特別な時に立ち会うことになるのかもしれません。あるいは私たちは求める、その祈りに、願いに神様が応えてくださったのだという特別な瞬間を経験するかもしれません。準備はできているでしょうか。新しい朝を迎え、一日一日を歩み出すとき、そこに神様が今日に備えたあなたのための歩みがある。あなたと出会うべき人がいる。そこに指し示されるお方が共に歩んでいらっしゃる。その準備ができているでしょうか。心構えができているでしょうか。一日を始めるにふさわしく、神様を仰いで歩み出したいものです。期待を持って、神様への求めを持って、なおこの一週間に歩み出してまいりましょう。そこに神様があなたのために備えておられる歩みをぜひ受け取っていただきたいのです。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。